サバ川物語。
サバ川も、サバ川物語。
サバ川物語。
サバ川物語。
皆さんこんばんは。12月何日ですか？今日は10日でございますか。はい、水曜日いつもの時間がやってまいりました。サバ川物語をお届けしてまいります。毎週この番組をお相手してますパーソナリティは豊富防災ネットワーク推進会議滝本浩一タッキーがお届けしてまいります。今日は朝、豊富の方はどうでしたかね。瀬戸内海一帯はものすごい濃いこの番組は濃いですが、非常に濃い濃霧が、立ち込めておりまして、交通にもちょっと影響が出ましてですね、午前中の、山口陸空港発着の便にも影響が出るという、私もちょっと濃霧っていうか霧が出ることはよくあるんですが、こんなに濃い霧が出たっていうのはちょっとあまり記憶にないですよね。朝来る時もですね、車でずっと私は山陽の出しの旧山陽町住んでおりますが、山陽道でずっと宇部方面行くとですね、もうすぐ前が見えないというびっくりしてしまいましたね。これは久しぶりに真っ白な中に車を走らせているという状況でございましたけど、皆さんは朝大丈夫だったでしょうか。新幹線なんかあんな真っ白な中どうやって運転してるんだろうなと思ってしまいますけどね。霧の名所というとどうしてもこの豊後水道、この周防灘はどうしても霧がかかるということで、たびたび霧が出ますけどもね。非常に温度差がやっぱり激しかったというのと湿度の関係がやっぱありまして、一気に水蒸気が霧になってしまったという、それと、川の近く行きますと川霧が出ますので、例えば山陽道なんか走ってましても、ちょうど琴がを渡るところですね、山陽道下関線なんか走るとあそこに入ると途端に真っ白になったりなんかするんですけども、川から出る霧ですね。実は霧で一番私が怖いなと思ったことはですね、大分自動車道走ってた時にちょうど本当夜だったんですけども、夜に湯布院に入る予定で走ってましたら、あそこも超霧の名所でございまして、高速道路のですね、歩道っていうか歩道はないんですけど、ガードレールのところに黄色いライトが点滅してるんですね。普通走ってると気づかないんですが、霧が出始めると点滅に切り替わるということで、同じく中国自動車道でもですね、庄原とか、辺一帯にも実はあるんですが、真っ白です。見えるとすると本当にその光ってるライトの点々しか見えない。ボンネットの先はもういきなり真っ白ですから、本当ライトに沿ってですね、なんか走るような、なんかそんな感じの、ちょっと怖い思いもしたことがありますね。それだけちょっと気温の変化が激しいということですね。皆さんも体の方気をつけていただければと思います。さてですね、今夜はどんな話をしようかなと今悩んでおりますけども、今夜もどうぞ最後までお付き合いいただければと思います。サバ川物語、この番組は国土交通省山口河川国道事務所の提供でお送りします。サバ川物語お届けしております。霧の話で始まりましたということで、比較的暖かいですよね。でまた天気もちょっと移り変わりが激しいということで、雪が一回降りましたし積もりましたけども、ちょっとまだ冬らしくない天気かもしれませんが、どうぞお体をご自愛くださいませということで、先週は非常にお硬い話です。もう硬いのは当然、地球というかその地表面がどうなったとか大陸が移動したとかいう、またわけのわからんお話をしてしまいまして、大陸が移動する話をしている間に晩ご飯のおでんもどっかに移動してたりしてるお父さんもいたかもしれません。気がついたら目の前から消えてたとかですね、そういうことがないようにということで、今日はもう一回川へ戻ろうと思います。一応大陸の話をしましたんで、 奇跡的にサバ川がここにあるということが分かりましたから、安心して、川に戻っていこうと思いますが、皆さん川というとという話でずっと、ね、先々週前からずっとお話をしておりますが、いろいろと川にあるまつわるものをご紹介しております、今日はですね、一つ考えてますのがダムですね。ダム、ダムと堰、この番組でも繰り返し話題にすることは多いんですが、皆さんがこう幼い頃いつダムって意識しました？ダムね、まあ、観光地とかね、渓谷とか山奥なんかこうもみじ狩りとかにね行った時にちらっと見えたかもしれませんよね。私が私は出身が福岡ですから、ダムといえばやっぱり真っ先に思い浮かぶのが夜明けダムですね。夜明けにあります夜明けダムというダムですね。で、あと松原ダムっていうのがありましたね。はい、なんか小さいながらやっぱりなんか大きいものがあるし、車止めて下覗くと怖いなーと思ったことがありますよね。そういうなんかダムを思い出しますけども、世界各地にダムっていうのは日本だけではございませんであります。皆さん世界で一番大きいダムってわかります？ダムも大きさ競うにはいろんな種類がありまして、例えば高さで競うっていう場合とですね、貯水量で競い合うっていう場合とですね、いやそれ発電することも重要なんだって発電量でっていういろいろあるんでございますが、要するに包みですよね、あれは。ダムの高さ、一番高いダムはこれ世界一のっぽなダムって、どこにあるんでしょうか。私も知らなかったんですが、これまだ未完成なんですが、今ただいま作っておる最中ということなんですが、老軍ダム、これタジキスタンということでございまして、タジキスタンですよ。わかります？ジンギスカンじゃありませんよ。タジキスタンですよ。タジキスタン、どこにあるかわかります？私もちょっと定かではありませんが、高さがですね、ダムを思い出す、サバガダムなんか思い出していただくんですが、高さが335メートル、これわかります？335メートル、これちょっと想像できないと思いますんで、一つ対象、比較するものをお話ししますと、日本一高いビルって何でしょうか？はい、我が家の床柱、違います。はい、横浜にありますランドマークタワーというのがございますね。まさにランドマーク、衛星写真からでもわかるというぐらいの大きいビルでございますし、背の高いビルでございます。昔サンシャイン60というのが一番上でございましたが、今ランドマークタワーというのが一番高うございますが、これがなんと296メートルでございますから、なんと横浜のランドマークタワーよりも高いダムがあるという、これは上から放水したらいか、まあ、なんか壮観でしょうね。まだできていませんので。で、これ実はですね、この次に大きいダムが、やっぱり300メートルのダムがあるんですが、これもタジキスタンなんですね。どうしたんでしょうかね、タジキスタン。ダムブームなんですかね。ちょっと日本と状況が変わっておりますが、ダム先進国というか、今どんどん開発している国だなということで。で、第3位が、これも中国のダムでございます。これも未完成ということで、今ただ作っておると。雲南ダムっていうのかな？これ中国語名で読むとそうなのかな？雲南ダムっていうのかな？で、皆さんがよくご存知の三峡ダムってありますね、中国。これが第一の、種類って何かっていうと、発電量なんですよ。これが実は、三峡ダム確かにでかいんですよ。ツアーでね、三峡を川下りとか言って、やる方もおられますが、この三峡ダムって、すごいんですけども、これ、長江の中流域に建設中でございますが、この三峡ダムの、この年間最大発電能力っていうのは、すだまじいものがございまして、846億8000万キロワット。これ全然わかりませんね、何のことか。我が家にすると何個分の家を火灯すんでしょうかねって。で、比較にの対象として一番わかりやすいのは、日本にもダムを使った発電がございます。水力発電所っていうのがございますが、なんとですね、日本の水力発電の総量とほぼ等しい。 なんとでか出てきたらダメでしょう、これ。これだけ電気つくってどこ持っていくんですかね、これね。誰が使うんでしょうかね。すごい容量ですよね、これね。こんな感じでですね、ダムってのはあります。で、日本の黒部ダムって皆さんありますね。今度あの黒部の太陽がなんかテレビでまたなんか、あるというふうにちょっと聞いておりますが、またあれをね、流して、土木技術者よ、帰ってこいみたいな。ね、ちょっと今寂しい世界で、なかなか土木技術者がちょっと減っておりますんで、やっぱ黒部の太陽を見て、ね、土木技術者になろうと思った方も結構随分、おられますよね。ですだから国土交通省の中にもあれを見て、国土交通省で、ですか、うちの番組の某河川管理課長もですね、実は黒部の対応に騙されたという口でございますが、でもあれ良かったですよね。またリバイバルされる、またね、リメイクされるということですが、この黒部ダムが186メートルですよ。186メートル。だからさっきの335メートルってちょっと桁違いですね、これね、ちょっとね。さすがすごいですね。世界のね、比較するとですね。で、あとダムっていろいろな形あるんですけども、もちろんね、サバ川の上流行きますと2つダムがございますけども、ダムってどんな種類があるか皆さんご存知ですか？ダムに聞け、みたいな話もあるかもしれませんが、一つはもう見てわかる通り、コンクリートで作ってある、コンクリダムね。コンクリートダム。コンクリちゃんと呼んでくださいって言われ、コンクリートで作ってあるダムですね。それとフィルダムって言って、これはどちらかというと、まあ子供たちが、砂場で遊ぶとか泥遊びで、ダム作るぜって、こう、土とかこねて、ちゃかちゃかやってたって、あれにまあ近いもんですけども、そういうダムっていうのがありますね。で、コンクリートのダムでもいろいろありますよね。重力式コンクリートダムとかですね。アーチ式コンクリートダムってわかりますか？重力式ってのが一番典型的な、例ですよね。いかにもダムって形をしてますよね。なんで重力式って、なんだろうこれみたいな。自走式エアクリーナーみたいな、なんかそういう世界みたいですが、重力式って重力ってのは、まあ、重さですよね。重さがあるわけで、ね、重力で引っ張られてるわけですから、重たいものは座りがいいと。ね、軽いものは、揺するとすぐ転んじゃいますけども、揺するらなくても、非常に重いものはどっかりとこう腰を据えてて、自分の重みで動かなくていいよっていう。で、まさにこの重力式ダムっていうのはですね、自分のダムの重さ、いいですか、そこのお父さん。ね、メタボな方も多いと思いますが、自らの重力ですね、自重と重力を利用して、当然ダムですから水溜めますから、横から水がぐーっと押してきて、水は出たがってるわけです。外へ出たいなと思って、ぐーぐー押すわけですね。水圧と言います、そういうのね。水に聞いてください。僕はこっから出たいなと思って、例えば金魚鉢でも、水圧がかかってるんですよ。ただ、金魚鉢のガラスの方が強いんで、お前行かせんぞっつって、頑張ってる。だから水圧に対して、金魚鉢の、強さが勝ってるから、あれは水が中に入ってるんですけどもね。それと同じように自分の重みでこの水圧を抑えるダムの形を言いますね。だから典型的な、まあ、ダムでございますが、ね、で、不思議とダムの中ってなかなか見ることはございませんが、よく島地川ダムのね、僕、歩きながらのクリーンウォークなんかだと中見せてくれるという、さすが国土交通省太っ腹だなと、滅多に見れないダムが見れるという素晴らしい、イベントね、やっておりますけども、実は重力式ダムのコンクリートの中どうなってるんでしょうみたいな話があるんですが、もちろんきちんとコンクリートが入ってるのもあるんですが、中が空っぽで中空式のダムっていうのもあるんですよ。ダムの中がですね、空洞になってて、まあ、余分なコンクリートはあんま入れてないというか、要するに中空になってるやつがあるんですね。で、こういうのはダムの、これもちろん停滞の力でやるんですが、中空洞になってるって非常に珍しい、なんかイタリアと日本でよく作られるタイプのダムということのようでございますね。それとやっぱなんといってもやっぱり観光地って美しい姿を見せるのがアーチダムですよね。アーチの形をしてますね。丸い、こうなんか弧を描くように、なってますよね。すんごい綺麗ですよね、アーチダムっていうのは。で、あれなんでアーチの形をしてるのかっていうことなんですけども、ダムって、まあさっき言ったように、自分の重みでこう持っちゃえばいいじゃないかみたいな話もあるんですが、 どうやってじゃあダムの形式決めるのっていうところにちょっと関わるんですけどね。あの、なんでこのダムに、あの、アーチにしたかったからアーチにしたいわけじゃなくて、重力式にしたいから重力式にしたいっていうわけじゃなくて、あの、基本的に安全性とか、その辺を考えて、それと何と言っても、あの、ダムサイトと言いますけど、ダムを作ろうとしたところの、やっぱ地形とか、あの、地質の弱さとか、あの、気象条件とか、あの、川の流量によってですね、あの、形を決めていく。もちろん経済性も考慮していきますけども、行くというところがあって、実はアーチダムって、結構、あの、ダムを作るところの岩盤が硬い。頑強だ。で、何をやってるかっつうと、あの、ほら、あの、両足、両手で、ほら、あの、突っ張って壁登っていく人、なんか、離れ技やる人いるじゃないですか。なんか、スパイダーマンみたいな人が。まさに、あの、岩盤に手足を突っかって、こう、突っ張ってですね、水をこう耐えてるというか、抑え込んでる姿ですよね。だから、あの、足元とか、その手先の岩盤がきちっと硬くないと、あの、ズブズブ潜ってしまいますから、抑えられないんですけども、そういう、きちっとこう、しっかりしたね、土地のところ岩盤ではこのアーチダムが非常に有効ということで、広島県にありますがぬくいダムなんかもう日本でも有数のあの美しい姿ですよね、アーチのダムでございます。あれ紅葉の時期なんかいいですよね。あれなんでしょうね、あの重力式ダムもいいんだけど紅葉のもみじとアーチダムってなんか入るんですよ。不思議ですよね。やっぱ美しいあの曲線がいいのかな、あの曲線美ですね。で、あとその、もちろん眼鏡だとそのアーチダムになるんですが、アーチダムがちょっとあれねっていう時に通常、まあよく使われて、さっきから言って重力式ダムになるし、比較的地盤が悪いとこでは、さっき言ったフィルダムという、要するにこう、岩とかですね、あの、そういうものをこう積み重ねていって、比較的まあなだらかなこう、なんていうのかな、丘とは言わないけども、なんかそういう、ピラミッドをこうなって切ったようなような、そういう、まあ、堤防ですよね。堤防の大きなやつ、そういう、こう裾野がちょっと広いんですね、そういうダムを作ることがありますけども、まあ、あのこういうダムの形式ってあのそうやってですね、決めていくということでございます。ではですね、ここでちょっと一曲挟みますが、じゃあこのダムっていうのは一体いつ頃出てきたのか、別に考える必要もございませんが、まあトリビアということで、あのちょっと曲を挟み、コーナー挟み、後にダムの歴史というのを振り返ってみたいと思います。はい、タッキーのつぶやき、つぼやきのコーナーがやってまいりました。今日はですね、あの、川のダムの話をさっきまでしておりましたが、久しぶりに川の由来という話をちょっとしてみましょうか。サバ川はなぜサバ川になったかというのは皆さんご存知の通りでございまして、長元上人様がということで、まあ、いろんな諸説あるんですよ。で、まあ、有力なやつは、あの、要するに奈良の大仏さん作るっつんで、あの、ちょっと妊婦さんいっぱい来て、たくさん、あの、呼んでるのはいいんだけど、お前、ちょっとそろそろお前、魚食わせろっつって、もうちょっともう、ダメだよ、山のもんばっかりじゃっつって言ってた時に、わかったっつって、ほんで、あの、長元上人さんがそばにあった木片にサバと書いて、で、その、カジキ通して池に投げ込んだら、なんかたちまちサバが泳ぎ始めて食ってみたら本当のサバだったということで、また同じように川に投げ込んでもたちまちサバになったということで、普通の川にサバというのがすごいですが、サバ川と。これまあいろいろありますよ。いろいろあります。あの、昔保存食として、あの、サバを塩漬けにして埋めてっていう、あの、俗に言う、あの、小田原とかあの辺の街道でね、あの、醤油漬けとかそういうものを運んだっていうのと同じでございまして、そういうのもございますが。で、お隣の小瀬川、これもね、あの、よく出てきますが、この小瀬川もですね、あの、広島県山口県の県境に流れておりますが、要するに反省とか幕藩時代ですか、あの、秋ですよね、当時秋。広島県秋。では、この川と呼んでいたようで、で一方、周防川、山口県では、この小瀬川、またこの河川は、芸坊の国境にあったということで、小堺川、境にあったからかな。いいですね。尾がついてるところがやっぱ上品でございます。小堺川と呼ばれるということで。やっぱりその川には、あの、前もお話しましたけど、その土地の由来っていうのもありましたけども、やっぱり川にはその歴史というかね、あの、その当時の考え方が反映されてたとかあります。で、あと山口県の大親友であります、福島県夏井川というのがございますが、この夏井川っていうのも諸説いろいろございますが、一つは、阿武隈高地のその中部に位置する 涼しい ところっていうんで、夏の間だけ工作地工作できるよっていうあの話で、夏い夏は漢字の夏でいはひらがな、つまり楽しい暑い冷たい赤いとか青いってあれですよ、あのいいなんですよ、夏いいだから夏いいんですよ、夏いいんですよ、で夏井川になったとかですね、いろいろなあの諸説いろいろございまして非常に面白いございますね。あるいはあの夏井川って下流が低湿地だったということで夏井泥井と書いて夏井じゃなかったかなんてこともあったようでございます。今日のタッキーのつぼ焼きは川の由来についてお届けしてまいりました。